13可決した意見書要旨。議会は6月29日の本会議で4件の意見書を原案の通り可決しました。意見書とは、市の公益、市民の日常生活に関わる公共の利益に関する事項について議会の意思として議決し、国会または関係行政機関に提出するものです。1件目、経口中絶薬承認後の丁寧な運用と体制整備を求める意見書。政府は今後、経口中絶薬の運用について次の点に留意し、慎重に取り扱うよう強く求めます。規1、経口中絶薬の処方にあたっては、女性の健康を守るための十分な説明と精神的ケアを行うこと。2、処方後の健康管理も含めた医療提供体制の整備とともに、引き続きその後の精神的ケアにも対応できる窓口の確保に努めること。3、望まない妊娠を防ぐための包括的性教育や相談体制をさらに強化すること。提出先、文部科学大臣、厚生労働大臣。2件目、特別支援学校、学級等への教員等の適切な配置を求める意見書。政府は次の措置を講じるよう強く求めます。規1、障害のある児童、生徒に対する介助や、発達障害の児童、生徒に対する学習活動上のサポート等を行う、特別支援教育支援員の適切な配置への支援を行うこと。2、学校の保護者向け窓口として、また、福祉、医療等の関係機関等との連絡調整の役割を担う特別支援教育コーディネーターの適切な配置への支援を行うこと。3、医療的ケアが必要な子どもや障害のある子どもへの支援を的確に実施するために、看護師等の専門職の適切な配置への支援を行うこと。4、各学校でインクルーシブ教育を一体的に進めるために、担当の教員だけでなく、学校長等に対する指導や研修等を実施し、校内全体での取り組みを促進するために、特別支援学校のセンター的機能強化への支援を行うこと。5、ギガスクール構想で整備された一人一台の端末を特別支援学校、学級において、授業はもとより、個々の特性や教育的ニーズに応じた支援ツールとして有効に活用するための仮称、特別支援教育デジタル支援員の配置への支援を行うこと。6、特別支援学校における教育の質の向上を図るため、教職員への特別支援学校教諭免許状の取得支援の強化や、大学等における特別支援教育に関する科目の習得促進等を行うこと。合わせて特別免許状制度についても強力に推進すること。提出先、文部科学大臣、厚生労働大臣、子ども家庭庁長官。3件目、生物多様性の保全、ネイチャーポジティブの対策強化を求める意見書。政府は生物多様性の損失を食い止め、ネイチャーポジティブの実現のため、次の措置を講じるよう強く求めます。規1、脱炭素関連の予算増額だけでなく、生物多様性関連の予算についても必要な額を確保し、 生物多様性に対する社会全体の認識を高めていくこと。2、30 by 30 の実現に向けて、国立公園、国定公園等の保護地域の拡張や、OECM 認定の推進等、地域との連携のもと、取り組みを加速化すること。3、すべての子どもたちが自然に触れ合う機会を創出するため、環境教育や自然保護を推進する地域の人材育成を支援し、NGO 等とも連携し、学校園庭ビオトープの普及についても促進すること。4、地域におけるサーキュラーエコノミー分野におけるバイオマスの持続可能性にかかる取り組み、製品のライフサイクル全般での環境負荷低減等の取り組みを支援すること。提出先、財務大臣、文部科学大臣、環境大臣。4件目、薬剤耐性菌感染症の蔓延防止にかかる取り組み体制の強化を求める意見書。抗生物質などの現行の抗菌薬が効かなくなる薬剤耐性 AMR を持つ細菌の発生により、医療機関において患者への適切な治療や手術時の感染予防などが困難となる薬剤耐性菌感染症が世界的に発生しており、サイレントパンデミックと呼ばれています。この薬剤耐性菌の影響について、英国政府支援の下で進められた AMR に関する影響評価では、2050年には年間1000万人以上の死亡者数が予測されており、できる限り早い段階において、薬剤耐性菌感染症の蔓延防止体制を整えることが必要と言えます。そのために、最も重要となる新規抗菌薬の開発については、難易度が非常に高く、多額の費用を要します。また、将来的な感染動向の予測ができず、抗菌薬の特性上、投与期間が短いために、開発投資の回収が見通せないことを理由として、その開発から撤退する企業が相次いでいます。このような背景から、AMR に効果がある新規抗菌薬開発を支援する動きが各国で活発になっており、G7 首脳会議や保健財務大臣会合で、市場インセンティブが具体的に議論されている中で、我が国も抗菌薬確保支援事業において、その検討を開始しました。よって、政府は地域社会の危機管理と安全保障の視点から、薬剤耐性対策を国家戦略として、感染予防管理、創薬の研究開発、国際協力等を着実に推進するなど、薬剤耐性菌感染症の蔓延防止にかかる取り組み体制の強化を求めます。提出先、厚生労働大臣。